はい、ということで、岸本会でございます。
お願いします。
じゃあ行きます。
はい、
教えて都市伝説。はい、
はい、
都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけれども、う
ん、ちょっと質問あるんですけど。
はい。
彼女聞いてる？
は？
今回
どういうことですか？
いや、なんかすっごい丁寧に教えて都市伝説って言ったから、今回のやつ聞いてって言ったんかなと思って、気になってる女の子が。
彼女に聞いてほしいからそういう口調になるんだとしたら、それもうマイナスです
か？あ、ほんますか？
うん、自然体でやります
よ。丁寧にやってるんだこの人、キュンかなと思ったんですよ。違うんだ。すいません、続けて。
それ分かりづらいでしょ。相当聞き込んでないと分かんないと思うけど。
はい、
はい、今日はですね、まあ、こいつのテーマでちょっと話したいなっていうのがいて、もう、むちゃくちゃ憎き相手なんですよ、今回。人じゃない。
人じゃない。あ、わかった。
なんでしょう。
花粉症だろ。
正解です。
来たぜ。
うん。前回、あ、違うわ。こっちじゃないわ。トシボーイズチャンネルの方で、まあ、動画で、ある時僕がものすごい鼻が詰まってる回が公開されてですね、コメントの方にものすごい花粉症ですかみたいなのが来ていて、
来てた。
で、花粉症の対策法みたいなのをね、結構書いていただいていて。
霊能者の回ですよね。
そうそうそう。
だから霊能者のコメントよりも花粉症の方が多かったんですよ。
いや、そこまではなかったと思うけど、いや、なんかすごい心配していただいて、ありがたいなと思ったんですけども。そうですね、ありがたいですね。ただこれに関して言うと、まあ、もう皆さんの予想通りというか、本当に俺花粉症がもうひどい、
すごいですよね、
人でして、もう数年、もう10年以上かな、多分なってるんですけど、で、花粉症って年々増加傾向にあるっていうのはご存知ですか？その
かかってる人が
かかってる人が増えているっていうのは、
うんうんうん、そうなんだ、
うん、で、ついに今年、早瀬氏もデビューしたかもしれないっていうことも聞いたんですよ。
目かゆいし、鼻水出るんですよね。
いや、もう花粉症じゃんそれ、でなんかかたくなに、なんかね、その花粉症に対してずっと舐めた態度を取ってきたじゃないですか、分からないですよ僕はみたいな。
きついっすね、
花粉症あるんですかそんなのみたいな、その舐めた態度をずっと取ってきていたやつが、もう今年デビューしてる可能性が高いと、
今目かいてますもん。
あ、もうやばいっすねそれ、
痛いんですよね。
で、まあ、まだ、赤ちゃんですけど、そんなのは。
そうですね。
ただ今後やっぱりやばくなってきた時に、対策とかね、いろいろ知りたいなと思うかなと思ったんで、今回はだから僕、花粉症についてかなりちょっと、
先達だから、
何より僕自身が助かりたいっていうのがあるので、結構ちゃんと調べてみたんですよ。で、コメントも結構いただいていたんで、花粉症にまつわる話を今日はしていきますけど、
知りたい知りたい。
まず、花粉症の俺ルーツを知りたいと思ったんですよ。
もともとどっから来たか、
というか、花粉症っていつからあんだろうって。
そんな前じゃないんじゃない？
いつぐらいだと思います？
俺1800-900年代だと思うな。もう100年200年って思う。
ここ、だから。
近年
。まあ、近年。
その、要は昔の日本画とかに、花粉症になって目が痛いとか鼻すすってるっていう絵を見たことないんですよ。こんだけ、もうほんまに日本の人口の、もう何十パーセントがなってるような症状であるんであれば、絵画とかに描かれてもいいはずだと思うんですよ。
なるほど。
ね。はいはいはい、ということは、描かれてないことは、この100年、200年とるかい。
もう、荒い推測を出してきましたけど。
分かってんだよ、こっちはもう。
これ、まあ、一説ですよ。
はい。
まあ、正しいとは言えないんですけども、一説には、紀元前。
大外れ。
1800年代。バビロニアのところにですね、
紀元前、
花粉症らしき症状が記されていたというようなことがあったり、
3600年間違えたじゃん、
で、まあ、それはでも花粉症とは言えるかちょっと怪しい部分があるんですけど、
そういうこと、そういうこと。
紀元前460年頃の古代ギリシャの医師ヒポクラテスは、花粉症と思われるような病気について体質と季節と風が関係しているというような記録も残していたりとか、紀元前100年頃古代中国の記録にも春にくしゃみ、鼻水、鼻づまりが増えるというのがあったりとかするんで、まあそれは花粉症の症状じゃないかということで言われているので、もしかしたら、まあそれがそうだとすると紀元前から、まあ 現代病だと思われているんですが、うん、古くから人々を悩ませていたという
名前がなかっただけだ。
そうなんですよ ね、 だから花粉症、花粉が原因なんて絶対わからないですから、確かに昔なんていうのはね。だからそういう意味では、もうかなり昔からあったと、
うんうん、
でその名前がついたのはまあ結構最近かもしれない、うん、てか花粉が原因っていうのが結構最近っぽいですからね、うんうん、あの分かったっていうのが
それってんですよ、
うん、でちなみに日本で最初の花粉症の報告があったっていうのが、うん、はい、1961年
でしょう
でしょう、
ほら
でしょうってなん
だ。だからもう
近年、まあ、50年ぐらい前、ね、
当たってたわ。
で、ブタクサの花粉症が最初だと言われていて、
うん、
杉じゃないんですよ、
うん、
今杉のメインストリームの杉ではなく
メインストリームがあるんだ
そう、花粉の中でも メインは杉です。
赤ちゃんやからまだわからない、
うん、杉はその2年後に発症したというか、うん、報告があって、
うん、
でその後カモガやヨモギと続いて、まあ現在までになんと60種類以上の花粉症がこう報告されている
。花粉の人ってさ、それ自分が何でなってるかって分かってるの？もう
検査すれば分かります。
検査した？
アレルギー検査してますね僕は。
何だったんですか？
杉とブタクサ、ヒノキとかだったかな。
ちょっと待って、一つじゃないの？何個も食らうの？
何個も食らう？
何種類も食らうの？一種類だけ食らうとかじゃないんだ。
どういうことですか？だから、シーズンが違うの。
あ、そういうことか。
うん。
あ、
だから、春は杉とかヒノキ。
じゃずっと花粉悩まされてるの？一年間。
ずっと言ってんだろ、俺、それ。
いや、俺、この。
ずっと言ってるわ、その話。
春先というか、3月とかだけかと思ってた、
う
ん、2月とか。
違う。あのね、次に弱い人とかは、うん、春先だけ我慢すれば、うん、まあ、秋とか大丈夫とかあるんだけど、うん、
はい、
僕はもう基本的に、あの
全部
もう常に地球と戦ってますよ。
鼻ゴミじゃん。ゴミ箱じゃん。
鼻以外もゴミだよ。目もゴミだし。
目もね、うん、大変本当。
いやそうなんですよ、
うん、
でただその当時って別にそんなに多かったわけじゃなくて、うん、1970年代から80年代頃に大飛散って言ってスギ花粉がもうとんでもない量ブワーってなった時、
うんうん、
まあ、今も常に更新されてる、なんか毎回ニュースでやるでしょ、
うん、
今年の杉は何倍でとかっていう、
今年すごいって言ってなかった、それで言ったら。
いやもう毎年知ってんだよね、あれ、うん、でもまあ本当、
うん、
そうなのよ、
うん、
常にどんどんあの増えてるようなやつなんだけど、うん、それが起きてから患者がやっぱ大急増して社会問題レベルになったという、
う
ん、
ということ
なんですよ。だったらもう杉全部切っちまえよっていうね、
それ誰か見てたよな。誰やったっけ、杉全部切っちゃえって言ってたやつ、政治家かなんか言ってたよな。もう偉いこと言うなって、う
ん、人も、うん、まあいるんですけども、うん、まあまあやっぱりそういうわけにはいかないと、うん、杉もあのね、日本のかなりいろんなことに使われているものですし、
ね、
そもそも必要だから植えて増えてるわけですから、
そうですね、
うん、でまあ結局だからそこはしょうがないっていう感じなんですけど、
うん、
まあ日本で言うと結構近年だよね、
うんうん、
でちなみになんですけど、都会ですごい花粉症の患者が特に増え続けている、うん、ということなんですけど、
うん、
東京都の2017年時点で、
うん、
どれくらいの人がかかっているか、
何パーでいいの、
パーセンテージでいいですよ、
パーセンテージ、
うん、
でも僕もかかってなかったから、
うん、
そんなね、で東京っつったって県外から来てるわけじゃないですか、
うん、そうなんだよ ね、うん、
で東京の人かかりやすい
マジで当てに行こうとしてる
っていうのが、なんかその、うん、なんだ、花粉と排気ガスみたいなのが混ざってなるっていうじゃんよく、
うんうん、
でそんな僕ね、50%、
おうほうほう、
か 60%、
どないや
ね、 60%、
60% の人が花粉症になってる、
うん、
こちら、うん、実は 48.8%、
50、
まあ、ほぼ
よかった、
ほぼ50、
うん
うん、2人に1人がスギ花粉症。
でもすごいねそれ、
これだスギ花粉だけだからね。
あ、そうか、
うん、だから全部合わせたらもうちょいいるわけですよ、うんうん、でまあまあでもその2人に1人がなってるってかなりやばいレベルだと思うんですよ、うん、で10年前からするともう2倍ぐらい増えてると、
2倍、
1.7 倍ぐらいかな、なんですよ、
うん、
でこれだからなんでこんな都会ばっかりなんだよっていうところがまず不思議じゃないですか、
うんうん、そうね、
一番最初に思うのって田舎の方がスギ花粉とか多いんじゃねっていう、
てかそもそも僕の家の敷地にスギありましたよ。
あ、植えてたの。
うん、だって松ぼっくりとか松もあるしスギもあったし、
アレルギーの大敵が、
うん、大敵っていうね。 ありましたよ、山とか
に。いや、そうだよね。うん、てか、山とか住んでる人からすると、杉って別にそんな特殊な木じゃないから、
う
ん、
そうです
よ。あるところ多いんですよ。はい、で、あなた、田舎に住んでいるとき、うん、周りに花粉症の人が結構いました？
いなかったかも。
あんまりいないんじゃないですかね。
いないと思う。うん、なんか、いや、いるかもしれないけど、そんな、ひどい人はいなかった
ですよ。まあ、結構昔だしね、いたのがね。
うん。うん、いや、そんな、うん。
だって、
14年前。
そうそう。だから急増してるから、うん、ここ10年ぐらいで。
そうか、そうか。
じゃ、だから、特にいないと思うんですよ。
いないと思う。
で、やっぱり、なぜか、これも田舎から出てきた人もそうなんですけど、うん、東京に来てから花粉症に発症したっていう人がとにかく多いと。うん、で、外人も実はそう。
外国人。
外国人の人も東京に住んでから、うん、ここ数年で発症しましたっていう人が多い。
それは海外の、そのシティボーイみたいな、都会に住んでる人が東京に越してきてってこと？それとも海外の田舎？
あ、どっちも。
あ、そう。
つまり、あのね、日本の花粉症の、だから杉花粉がメインって言ったじゃん。
うん、
杉花粉症っていうのは基本海外にあまりないんですよ。ほとんどないと言っていいレベルなんで、はいはい、だからその
東京がすごいんだ、都会とかが。
東京。だけど逆を言うと、うん、海外の人が田舎に住んだ場合はそんなになってないってことでしょ。う
んうんうん、都会がすごいんだね。
つまりそうなんですよ。うん、都会が悪いんですよ。
へえ。
でこれ、まあ、一番の理由っていうのが何かっていうと。
うん、
はい、説いくつかあるんですけど、うん、僕はこれ結構すごい分かるなっていうのが、
うん、
地面ですね。
地面、
田舎の地面が土にっていうのに対して
ちょ待って、
え
バカにしてない？
いやいや、
あの地面が
全土じゃないんです
か。土の田舎そんなないよもう
駅から土でずっと家まで歩くんじゃないでしたっけ。いやいや、舗装されてたっけ？
お乳の靴ドロドロやないかい。街で凍ったやつが。
いやいや、それは違うのよ。その人が住んでる、うん、使う場所はそれは道路あると思いますけど、ね、アスファルトあるけど、ね、そうそう。
緑がね。
あの、土が多いでしょ。うん、圧倒的に東京に比べたら。うん、っていうか、土でしょ。ほぼ。
まあもう多いよ、確かに。うん、
だから、その、土が、うん、東京はないと。
うん、
で、土がだいぶその、吸収してくれてたと、花粉を。うん、なんだけど都会はもう全部アスファルトばっかりだから、まあね、飛んできたやつがそのひっついてるだけで吸収されないと、
うん、はい、
でさらにそこに風が吹いたりすれば再飛散して、常に舞い続けるということなんですよね、
うんうんうん、消えないんだ、
うん
うん、
そしてもう一つ、これもかなり重要度が高いやつで、うん、大気汚染物質と、花粉がこう接触するとですね、非常に立ちの悪いものになるというか、うん、だから花粉だけっていうよりかは、うん、その大気汚染みたいなものも関係しているというふうに言われているんですよ。
何かとひっついて強くなる。
うん、で、これだから、マウスで実験とかしてって、
うん、
で、その、排気ガス、を当てた、マウスと、排気ガスを当てないで、生活してたマウスで、同じ量の花粉をやったら、排気ガスを吸ってるやつは、ものすごい目かゆくなったりとか、鼻悪くなったりみたいなことが、まあ、出てるということなんで、
はいはい、
つまりやっぱり排気ガスっていうのがかなり、関与してるかということで、悪化させる原因ってことだよね。
うんうん、
さらに、まあ、生活習慣とか、
うん、
まあ、そういうのもいろいろ変わってきているっていうのもあって急増中
と、うん。
これつまり都会に住む人は、うん、どうしようもできないっていうレベルのことってことでしょ、
そうね、
どうやって避けるのそれっていうことしかないんですよ、
うん、
原因として、うん、なんですけどどうにかしないと私生きてけませんのよ、これもう本当に辛いのよ
生きてけませんのよ
あの、う
ん、
なった人しかこれ本当にわからないから、
シナリンゴみたい、
うん、あのね、辛いんですよもうとにかく。
で今はどうしてるの？
僕はだから
花粉症対策
基本ベース毎日、
うん、
アレルギーを抑える薬を飲んでいる感じですね、
うん、
毎日
毎日
で点鼻薬っていう鼻 の、
あ
の
よくやってますね、
シュッシュするやつと、はいはいはい、あと目薬、
うん、点眼打ってる打ってると
打ってるっていうかまあそうそう、
ね、ってね、
やってるね、うんうん、だから常にそのアレルギー用の薬をもう3種毎日使っているという状況なんですよ、
うん、
でそれが 忘れた日が前回のあの動画での大惨事だったと、
うん、
いうことなんですよね。あれになっちゃうともうマジで生きるの辛い感じになるんで、
息できなかったもんね、あ
の時もうね、うん、ほんと寝らんないレベルになるんですよ、
うん、
でこれもうちょっとどうにか しないといけないなと思って、はい、調べたんですよ、
うん、
したら治るっつうんですよ
全部、
うんうん、薬とかも使わないで治るっていう話が結構ありまして、
どうやって治すので
面白い説がいくつもあって、
うん、
サーファーには花粉症がいないっていう説があるんですよ、
ね、それバカだからじゃないサーファーが
びっくりするでしょ。
いやすごいね、
サーファーとか漁師って
漁師
いないんですって。
なんで、
何が違うんだろう
って。都会じゃないからじゃなくて、
違うんですよそれ、うん、関係ないんですよ。
なんだろう、
サーファーとか漁師って、うん、あることが普通の僕らとは違うっていうことらしいんですよね。
ずっとしっとり濡れてるからじゃない
ウェットな感じ。
そうウェッティヒューマンやから。
それ何に効いてるの。
だから花粉がついても、
うん、
あんま効かないみたいな、洗い流されちゃうみたいなね、
うんうんうんうん、なるほどね、
うん、
全然違います。
まあそうだもんね、
うん、ちなみにこれ本出てますからね、サーファーに花粉症はいないっていうタイトルで、
気づかないだけなのかな
医者が、
うん、
でこれね面白い話で、
はい、
あれなんですよ、要は、
うん、
海に常にいるっていうことが重要だと、
うん、
で海にいて、
うん、
僕らは普段いないじゃないですか。
いないですよ。
海にいることによって取れるものがあると、
うん、
それが何かっていうと、うん、ミネラルだと。
ミネラル、
うん、常に海水を浴びてるじゃないですか、
うん、そうですね。
で海水を浴びるっていうことによってミネラルが体内に吸収されてると、
うん、
でそのミネラルを、うん、常に浴びてるってことが実はすごい重要だったってことが分かるみたいなことなんですよ。でこれどういうことにつながっていくかっていうと、うん、結局免疫が異常があるから花粉症になるっていうことなんですよ、まあそうね、
うん、
で免疫異常を治すためには体のどの部分を治していけばいいのかみたいなことになるんですよね、
うん、
で免疫が一番改善に役立つ日本人間の場所っていうパーツが腸なんですよ、うん、
はい、腸なんだ、
うん、腸内細菌とか
言いますね、
最近すごい注目されてるじゃないですか、うん、それも花粉症にも言えることらしくて、
第二の心臓とかいう人もいるもんね。
うん、それはそうそう、ね、ずっと言われてるね、うん、医学
で、ね、そうですね、
かなり重要とされていて、うん、でも腸さえちゃんとした正常な状態にしておけば、
うん、
花粉症なんてならないと、
へえ、
いうことを言ってる先生方もいらっしゃるんですよ、
うん、
でこれじゃそのどうしていけばいいのかってい
う
話なんですけど、まあ、いろんな方法があるんですが、
うん、
やっぱまず食、
食な、
食がかなり重要。
何食べたらいいの。
逆に何食べたらいいって思います。
女か
その
ミネラルでしょ。
あなたは気に、まあ、ミネラルは、
なく
1個、うん、1つの要素として、
やっぱサーファーとか、
うん、
漁師さんが食べるようなもんでしょ。
うんうんうん、
うん、魚
ざっくりだな
生魚じゃあ
生魚、ね、
生魚焼いちゃダメ、
うん、はいはい、はい、
生刺身がいいんじゃないですか。
刺身ね、
うん、
うん、まあまあそれもあるでしょう。
え、
ただ
当たってんの。
全然そういうことではないです。
じゃないんだ、
うん、やっぱ腸を健全に保つために重要なのって発酵食品なんです。
うん、
よく言うじゃないですか。
もうよく言う
納豆とか、
うん、
そういう発酵食品を食べるっていうのは重要なんですよ、
うん、
ただそれをやる前にやっといたことが、
うん、
やっといた方がいいことがあると。
納豆食べる前に、
うん
うん、
それって何かっていうと、
うん、
腸を一旦リセットした方がいいと。
どういうことですか、リセットって。
これね、うん、面白くてリーキーガット症候群っていうのがあって、
うん、
腸からその菌が漏れるっていうことがあるんですって、
うん、
その腸にちっちゃい穴がいっぱい開くと、
うんうん、
それは腸内環境が荒れてたりとかするとそうなるんだって、
うん、
だからそれをまず治さないといけないと、
うん、
っていうことでやるべきこと、ファスティング。
そうなんだ、
うん、 なんでそんなの
やってると思って。
そうそう。
ちょうど。
そうなんですよ。うん、要は、ファスティングって、まあまあ、その、うんね、ダイエットとかそういうのでもやるし、
うん、
まあまあ、体を免疫高めるとかっていうのでもやってる人結構多いと思うんですけど、うんうん、やっぱ腸をリセットするには、なんかね、なんていうかな、さっき言った発酵食品とかミネラルをいくら吸収しても、うん、そもそも濁ってるところに、綺麗な水入れても、こう、
うん、濁るよね。
濁るみたいな感覚と一緒で、なんかあんまり効果が薄いんだって。
うんうん、
だったら一回もきれいに腸を ない状態にしてからスタートした方がいいと、
はい、そういうことね、
うん、っていうことでだからファスティングをちゃんとやって、はいはい、その後に、
うん、
納豆、納豆とか、まあ、発酵食品とか、うん、ミネラル、
うん、
豊富な塩とかを結構取るといいという、うん、で特に食べない方がいいものもあって、
うん
一番、まあ、できるなら一番いいのが、小麦粉をやめた方がいいと。
うん、いや、難しいでしょ。
難しいよね。
うん。
まあでも、ファスティングできてる人ならできると思うけど。
そうっすけど、食べなくていいというか、食べない方がいいってね。
どちらかというと、これは でも別に食べてもいいっちゃいいんだけど、うんうん、なぜあまり良くないかっていうと、腸にへばりつくらしいんですよ。
小麦粉が。
うん。そう。糖質も高いし。
はいはい。
だからそういう意味では腸にはあまり良くないらしい、
うん
うん、だから、できるんだったらまあちょっと、
うん、抑えた方がいい
避け気味の方がいいということなんですよ、うん
はい、
でこれだけでじゃあ治るのかっていうと、
うん、治るんでしょ、
うん、これね、
うん、
もうちょい必要なことがあると、
うん、
ある、栄養素が、
うん
今現代人めちゃくちゃ足りてないらしくて
ビタミンじゃん
ビタミンね、
うん
うん、そビタミンが足りてないと、
はい、
そのビタミンっていうのはじゃあどうやって本来なら取らなきゃいけないのかと、う
ん、太陽の光ですよ
そうそうっすよ
太陽の光をおでこから浴びたらいいんですよ、うん、そしたらビタミン入るから
そうなんですよ、
うん、
その太陽の光を今、うん、あの何ですかこれ緊急事態宣言で、は
い、これマジで合ってんの
あマジで合ってるそこは
マジなんや
そこはねうんで
吸
収できてない人が特に多いから
そうね外で歩かないよね
めちゃくちゃ不足してんだって、
うん、
てかそもそも足りてないのにさらに日光から吸収できてないから、うん、めちゃくちゃ欠乏してるやつがあると、でそれがビタミン D
はいはい
なんですよ、
うん、
でビタミン D ってなかなか取れなくて、
うん
キクラゲとかそういうのから取るみたいなレベルキクラゲ
は食べないよな
キノコとか
あキノコな、うん、嫌いじゃん
そうなのよ、
うん、
俺一個も食えんのねえなってなって
そうよね
その D が豊富みたいなやつ、
うん、
でどうすりゃいいかっつったら、うん、もうビタミン D のサプリメント飲みゃいいと、
うん、
でどれくらい飲みゃいいんだと、
うん、
いうふうに調べたところ、
うん
に日本のねその厚生労働省だっけな、うんうん、とかが出してる基準値みたいのがあるんですけど、うん、それよりもとんでもない量飲めというのがあるんですよ、
うんはい、
それっていうのがその、まあ有害になるんですよ、うんうん、やっぱ取りすぎる、
うん、
とビタミン D っていうのもなんですけどもうそれを気にしないで、
うん、
あの結構海外のすごい服、
うん
うん、副飲料副有料が高いやつをもう、うんはいはい、あの
含有量か
含有量か、
うん、
含有量が高いやつをもう、
うん、
あの飲めと
海外には売ってんのそれが
あるんですよ、うん、ただ日本のサプリとかだとかなり抑えられてる
うん、うん、そういうことね
うんなんでそれをまあ飲めと、
うん、
そうすることによって、もう免疫効果がもうバンバン上がっていくと
思うん
でこれすごい重要で、
うん、
コロナ対策にもだからいいわけですよ
そうなんだ
免疫自体を上げるっていうことになるんで、ねうん、だからこのビタミン D を取るっていうのは実は花粉症もそうだし、
うん、
すごい重要なことだと、
うん、
でこれあんまりだからねあの出てないんですよ
推奨されてないですよね別にね、
うん、そうなんですよだからこれちょっと僕やってみようと思ってうん、買ったんすよ
海外のやつ
そうなんですよ、うん、仕入れてでこれすごいのが、
うん、
とんでもない量飲めば 本当に数日で治ると。
数日、うん、それ飲み続けなきゃいけないの？それからもずっと。
それからもある、それはだって悪いことじゃないから、うん、ずっと足りてないビタミンだから、まあまあ、だからの飲み続けるけど、うん、特にこのシーズンは、うん、さらに多く飲んだ方がいいと、うんうん、いうことだったん で
来て、もう手元に来たの？
手元まだ来てない。
あ、来てないんだ。あのこれからだ、
発注中。
あ、これからだ。
なんでもしこれで本当に治ったら、うん、多分数日週1週間ぐらい多分出るんですよ、
うん、
効果が、
うん、
なんでちょっと自分で人体実験して治ったらそれで行こうかなと思って。
すごいねそれ
でしょ、うん、でただやっぱりみんな怖いのが副作用があるんじゃないかとか。
何副作用あるの？なんか
それが
取りすぎで
基本的には大丈夫って書いてある
んです。なんだ、うん、
だからちょっと飲んでみようかなと思って、
うん、それいいっすねでもね、
うん、なんで、一応、
うん、
今のところですね僕が調べた中で、うん、結構良さそうなのがその、ファスティングからの、うんうんうん、飯の、うん、ものタンパク質、うん、ミネラル、あと発酵食品を取るっていうのと、うんうん、あとビタミン D のサプリを大量に飲むっていう、
は
い、
僕が一個押してるのいいですか、
うん、
鼻レーザーで焼いたらいいって言うじゃん、
うん、
目と喉もレーザーで焼いたらそしたらもう何も聞かなくなると思いますよ、2ヶ月3ヶ月ぐらいは。
そうそうそう、うん、それ確かにコメントでもあったわ。
あ、本当ですか。
あのレーザーで焼くといいですよって、
うん、そうそうそうそう、
もう僕それだから焼き終わってんすよ
え、
過去に焼いてるんですよ、とっくに。
焼け野原なの今。
そうす、いやもう焼け野原から再生して雑草ぼうぼうみたいな状況、
コンクリートジャングル、
はい、
うん、
あのやりましたよ、レーザーで鼻
どうでした、それ
焼いて。いやもうまずめちゃくちゃ痛かったし。
痛いんだ。
あとあのあれでしたよ、
うん、
自分の肉が焼ける匂いがもうダイレクトで鼻のところに来るんで、すごい気持ち悪くなる。
どうなの、臭いの？
いやもうめちゃくちゃ臭い。
へー、
なんかもう人間の肉を焼いたらこうなんだっていうのがもう考えただけで気持ち悪くなった。
それもただの鼻だからね、もっと肉焼いたら臭いんでしょうね。どれぐらいなの、うん、痛みみたいな、どれぐらいで引くの？
1ヶ月ぐらい。
え？
から 2,3 週間は引かない。
焼かない方がいいんじゃない？じゃあ
でもう焼けただれた後になるんだよ。
うわ、
でかさぶただらけになって、うん、で、はあのね、喉から鼻血が出るみたいなのがちょっと続く。
うわ、やだ。
でそれを経たら安定して、うん、あの鼻の通りが良くなんだけど。
闇医者行ってないそれ
闇医者じゃない、
本当はちゃんとしたレーザーでやったらさ綺麗になんじゃないの？
いやいや、なんない。てかそれが目的なの？
すぐ強引にレーザー焼いてない、
あの怪我させんのが目的だからね。
そうだけど、うん、もっとなんか綺麗にしてくれるんじゃない？
いやいや、多分ちゃんと専門のとこ行ったから、
メインとこ行ったら、
うん、まあメインだったら違うのかもしれない。
鼻だけで食ってます
自分。いや、耳鼻科って大事。そうだ
そっかそっか
だからやったんすよ、
うん、
ただ数ヶ月で戻りましたね。 2,3 ヶ月かな。
え、じゃあ実質鼻の痛みもないし、
うん、
鼻炎みたいなのもないっていうのは1ヶ月ぐらいなんだ、レーザーで焼いても。
2ヶ月ぐらいだったな、ちゃんと
痛みなく、ちゃんと生きられたのは、
うん、その後もすぐ治っちゃってまたアレルギー生活に戻ったんで、うん、だからね、まあそれは俺だからあんまり推奨してないのよ。
いや、うん、そうです、今の、
うん、体験談的に
痛みもあるし臭みもあるしって、2ヶ月しか持たないって嫌だな。
うん、一生ならいいんだけどね。
そうそう、う
ん、
一生だったらね。
そうっていうことなんで、多分ね結局全部あれなんですよ、緩和させるしかなくて、
ね、ね、完
治になんないんですよ、
うん、
でも違う違う、ビタミンのやつは、うん、あの体質が改善されるから、
されれば完治か。
うん、
そっかそっか。
だからもうならないっていう話らしいんで、うん、
それは目も喉も全部
鼻だけ、うん、でアレルギー症状が出ない。
へえ、それすごいわ
ってことらしいんですよ。
やってもしいけたら俺もらおう
もらうって何？
ゆきのさんに送ってもらおう。
あ、サプリ。
そう、
あ、サプリ飲まない主義とか言ってたのに。
全く飲まないけどでも目痛いのよねそれがもうなくなるんだったらいいわ。
で、そうだから俺これをすごい試したいなっていうのは、うん、数日で出るっていうの。
うん、それすごいですよね。
そんなことあると思って、
うん、
だからこれはもう試せるじゃんと思って、
試せる
もう実際だからやってみますよ。
うん、
うん、でなんかおかしなことになったらもう、あの推奨はしないですけど。
顔面がビタミンになるとかね
いや、どういうこと？
錠剤の
末期菌になるとかね。
そうそうそうそう、うん、
あるかもしれないな、
ね、 気をつけてください。
そうなんですよ、
取りすぎは。
なんで、今回は、まあ、ちょっと途中経過、
うん、
そして今僕が知ってる限りちょっとこれやってみようかなっていうのをちょっと紹介して、
はい、
結果が出たらまた報告しますんで、はい、花粉症困ってる方多いと思うんでね、ぜひちょっと参考にしていただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。